明くる日は予想のごとく好天気である。今年は例年より気候がずっと緩んでいる。ことさら今日は暖かい。三四郎は朝のうち湯に行った。暇人の少ない世の中だから、午前はすこぶる空いている。三四郎は板の間にかけてある三越呉服店の看板を見た。綺麗な女が書いてある。その女の顔がどこか峰子に似ている。よく見ると目つきが違っている。歯並びがわからない。峰子の顔で最も三四郎を驚かしたものは目つきと歯並びである。与次郎の説によると、あの女はそっぱの君だから、ああ始終歯が出るんだそうだが、三四郎には決してそうは思えない。三四郎は湯に浸かってこんなことを考えていたので、体の方はあまり洗わずに出た。夕べから急に新時代の青年という自覚が強くなったけれども、強いのは自覚だけで、体の方は元のままである。休みになると、他のものよりずっと楽にしている。今日は昼から大学の陸上運動会を見に行く気である。三四郎は元来あまり運動好きではない。国にいるとき、うさぎ狩りを2、3度したことがある。それから高等学校のボート競争のときに、旗振りの役を務めたことがある。その時、青と赤とを間違えて振って、大変苦情が出た。もっとも、決勝の鉄砲を撃つ係の教授が鉄砲を撃ち損なった。撃つには撃ったが、音がしなかった。これが三四郎の慌てた原因である。それより以来、三四郎は運動会へ近づかなかった。しかし、今日は上京以来初めての競技会だから、ぜひ行ってみるつもりである。与次郎もぜひ行ってみろと勧めた。与次郎の言うところによると、競技より女の方が見に行く価値があるのだそうだ。女のうちには、野々宮さんの妹がいるだろう。野々宮さんの妹と一緒に峰子もいるだろう。そこへ行って、こんにちはとかなんとか挨拶をしてみたい。昼過ぎになったから出かけた。会場の入り口は運動場の南の隅にある。大きな日の丸とイギリスの国旗が交差してある。日の丸は合点がいくが、イギリスの国旗は何のためだかわからない。三四郎は日英同盟の成果とも考えた。けれども、日英同盟と大学の陸上運動会とはどういう関係があるか、とんと見当がつかなかった。運動場は長方形の芝生である。秋が深いので、芝の色がだいぶ冷めている。競技を見るところは西側にある。後ろに大きな築山をいっぱいに控えて、前は運動場の柵で仕切られた中へ、みんなを追い込む仕掛けになっている。狭い割に、見物人が多いので、はなはだ窮屈である。幸い日和が良いので寒くはない。しかし、街灯を着ているものがだいぶある。その代わり、傘をさしてきた女もある。三四郎が失望したのは、婦人席が別になっていて、普通の人間には近寄れないことであった。それから、 フロックコートや何か着た偉そうな男がたくさん集まって、自分が存外幅の利かないように見えたことであった。新時代の青年をもって自らおる三四郎は少し小さくなっていた。それでも人と人の間から婦人席の方を見渡すことは忘れなかった。横からだからよく見えないが、ここはさすがにきれいである。ことごとく着飾っている。その上、遠距離だから顔がみんな美しい。その代わり、誰が目立って美しいということもない。ただ総体が総体として美しい。女が男を征服する色である。甲の女が乙の女に打ち勝つ色ではなかった。そこで三四郎はまた失望した。しかし、注意したらどこかにいるだろうと思って、よく見渡すと、果たして前列の一番柵に近いところに二人並んでいた。三四郎は目のつけどころがようやく分かったので、まず一段落告げたような気で安心していると、たちまち五六人の男が目の前に飛んで出た。200メートルの競争が済んだのである。決勝点は峰子とよし子が座っている真正面で、しかも鼻の先だから、二人を見つめていた三四郎の視線のうちには、ぜひともこれらの相関が入ってくる。五六人はやがて12、13人に増えた。みんな息を弾ませているように見える。三四郎はこれらの学生の態度と自分の態度とを比べてみて、その相違に驚いた。どうして、ああ、無分別に書ける気になれたものだろうと思った。しかし、婦人連はことごとく熱心に見ている。そのうちでも、峰子とよし子は最も熱心らしい。三四郎は、自分も無分別に書けてみたくなった。一番に到着したものが、紫の猿股を履いて婦人席の方を向いて立っている。よく見ると昨夜の親睦会で演説をした学生に似ている。ああ、背が高くては一番になるはずである。計測係が黒板に25秒74と書いた。書き終わってあまりの白木を向こうへ投げて、こっちを向いたところを見ると、野々宮さんであった。野々宮さんはいつになく真っ黒なフロックを着て、胸に係員の記章をつけて、だいぶ人品がいい。ハンケチを出して、洋服の袖を2、3度はたいたが、やがて黒板を離れて、芝の上を横切ってきた。ちょうど峰子とよし子の座っている真ん前のところへ出た。低い柵の向こう側から首を婦人席の中へ伸ばして何か言っている。峰子は立った。野々宮さんのところまで歩いていく。柵の向こうとこちらで話を始めたように見える。峰子は急に振り返った。嬉しそうな笑みに満ちた顔である。三四郎は遠くから一生懸命に二人を見守っていた。するとよし子が立った。また柵のそばへ寄っていく。二人が三人になった。芝生の中では砲丸投げが始まった。